聖書をお読みします。ヨハネの福音書13章1から17節です。ヨハネの福音書13章1から17節。教会備え付けの新改訳聖書ですと189ページになります。ヨハネの福音書13章1から17節まで、では読みます。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主はあなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなた方にはわからないが、後ではわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモンペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり父であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方はこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。以上です。今日のメッセージのタイトルは、イエス様と関わり続けるとつけました。関わり続ける。イエス様はこの後十字架にかけて亡くなります。そして復活はされますけど、また天に上げられていく。このイエス様とどう関わり続けることができるのかということなんです。マタイとマルコと、そしてルカによる福音書では、今日行います聖餐式が聖書に記されています。記録されています。でもヨハネによる福音書にはそれはありません。ヨハネの福音書にはそれは、その記事はなくて、あるのはこの足を洗った、弟子たちの足を洗ったという記事です。イエス様は弟子たちの足を洗った。皆さん、誰かに足を洗ってもらったことはありますか？もちろんありますよね。生まれた赤ちゃんの時にはきっと洗ってもらったと思います。私も自分の子供の足を洗いました。だんだんだんだん年大きくなっていくと、洗ってもらう量も減ってきますね。度合いも減ってきますね。子供の頃は洗ってもらっても、大人になったらもう自分で洗うでしょう。足というのは汚れる場所ですし、人に洗ってもらうのはだんだんできなくなると思います。年を老いるとまた洗ってもらうことになりますけれども、体が動く間、なかなか手を足を洗ってもらいたいと思わないんではないでしょうか。今日の記事を読んで、実はだいぶ前にですね、私がまだ青年だった頃に、私の牧師が祈祷会の時にたらいを持ってきて、私の足を洗い始められたことがあるんです。 もう本当に嫌でした。やめてくださいと言いたいところですね。一番なんか汚いところのような気がして、今のように靴下や靴を履いてすらそうですから、昔のように草履履きであると本当に汚れるわけですね。家に入ってくると奴隷がその足を洗ってくれます。それが奴隷の仕事でした。奴隷だったらそれをして構わないと理解されていました。でも一般の人が迎えた、まさか客が、ホストがその足を洗うようなことがありません。でも今日の記事はそのイエス様が弟子たちの足を洗ったということが書かれています。もう一度13章の初めから見ます。さて過ぎ越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。自分が去ることになった。そしたら自分の周りにいる人がもうとっても好きだったので、一番いい愛を表す方法を取られたと書いてあるんです。でその一人一人に愛を表す一番の方法は何だったかっていうことなんですね。3節を読みます。イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。自分の時が来たことが分かった。もう最後の最後です。あなたがもし最後の時だったら何をしたいでしょう。もし今が最後の時、そばに大切な人がいたら何かするでしょうか。イエス様は夕食の最中、立ち上がって上着を脱いで手拭いを取って腰にまとい、そして五節、それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。一人一人足を洗い始めたんです。これをやられたらもう本当に弟子たちたまらなかったと思いますが、誰も何も言いません。でもシモン・ペテロだけは言うんですね。やめてください。漁師さんですから足もいろんな縁で汚れたと思うんですね。6節、こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主はあなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。問答があります。足を洗ってくれている時にペテロはですね、いやいやいや、もう足洗わんでくださいって言うんですね。そしたらペテロに、いやいや今はわからないけれどもこれをさせてくれってイエス様おっしゃいました。いやでもやっぱり洗わないでくださいって言うので、イエス様はですね、洗わなければ私ともう関係なくなりますよって言われたんです。そしたらペテロも、いや関係なくなるんだったら困るということでですね、9節、シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。もうそれどころじゃありません。じゃあ関係がなくなるんだったら困りますから、あなたとはべったりくっついていたい、だから手も頭も洗ってくださいって言うんです。まあ、分かるような気もしますが、本当に人間臭いペテロです。そうするとイエス様はおっしゃいました。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。水浴とは何か、水に浸かったということです。イエス様が弟子たちを水につけたことはありません。では何をさせているのか。これはイエスを信じることをしたということですね。もちろんヨハネによる福音書が書かれた時代はこの洗礼が行われていましたから、洗礼を指しています。水の中につける、そして、古い自分が死んで、神様に逆らっていた自分が死んで、神様を受け入れた自分が生き返る、そのことを洗礼では行っていました。そしてこの水浴したものというのはそのことを指します。信じるようになったということです。水浴したものは、イエスを信じるようになったものは、足以外は洗う必要はない。全身もう清いのだ。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。ここ注意してほしいんです。イエスは 11節にイエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたからである。これこのまま読むとユダのことのように思えるでしょう。実際ユダを指していると思います。イエス様を裏切ることになります。だからユダは清いのではない。では他の人たちは清い、でもユダは清くない、そのように読めます。でもそこがちょっとこの聖書を読む時の味噌というか、ちょっと考えないといけないところなんです。自分はペテロの側にいるか、あるいはペテロたちの側にいるか、それともユダの側にいるかで、ここを見てしまうと、ただそれだけで見て私はユダでなくてよかったとかなると、この聖書の箇所は読み間違うことになります。その先ですけれども、イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのはよい、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた足を洗い合いなさい。イエス様はですね、マルコの福音書の10章の45節のところには、私は人の子は使えられるためにではなく使えるために来たと書かれています。イエス様は使えるために来たんだ、だからあなたたちも使い合いなさい。イエス・キリストを信じるようになったのなら、あなたたちも使い合いなさい。もうそれしかすることはない。だからお互いに大事にし合いなさいというメッセージがここにあります。ここでですね、先日私、今妻の文雄さんが来ていますけれども、話していた時に一つの新聞記事の話をしてくれました。その新聞記事にアルコール中毒の人の回復に関する記事が書いてあったそうです。で、その書いている人は、このアルコール中毒というのは周りの人がいくら言ってもダメ、本人が自分が病気であることをちゃんと自覚して認めて、アルコール依存状態から立ち直りたいと願うまでは回復は始まらない。本人がそう思わなければ回復しない。だから忍耐を持って、愛を持って、その時を待ちながらじっくり見守ってほしいと書いてあったそうです。じっくり見守ってほしい。で、この記事のことを話していて、それで妻が言ったのはですね、待っている間にもその待っている人が大変な苦しみを強いられている視点が抜け落ちていると思う。なんか苦しんでいる人ばっかりに焦点があって、その人は気づければ回復できるからそれを受け入れてやって、でもその受け入れる方が大変なんだっていうことを言ったんですね。私に言ってくれました。もう耳が痛い方ぐさぐさ刺さってきたんですけども、そう、私のことが彼女にあったんだと思うんですけど、なんも耐えられるわけないじゃないかと。それはイエス様が使えろって言ってても耐えられない。実際妻は私を一旦切りましたから、もうこの人はダメですと、私の手には負えません、あなたがやってくださいって神様に祈ったということを聞いています。実際そうだと思うんです。いつもいつも人に使えられるのか、そんなもの無理だと思います。今日の朝のバイブルスタディの時に詩篇のところがあったんです。みんなで読みました。その詩篇には正しい人はいないって書いてました。誰も正しいことができる人はいないんだ、義なる者は一人もいないと書かれていました。私たちも誰かのことを愛し続けることなんてできません。その人のことが憎かったり、その人との思い出の中にものすごく嫌なものがあったら、前向きにその方にしてあげようと思っても、ちょっとしたことで思い出してしまってうまくいかないということはきっとあると思います。じゃあその人たちどうなるのか、そこで先ほどの記事なんですね。私がミソだって言ったところになるんですけれども、10節から11節にかけて、イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。 この時ペテロは、あるいはユダヤ以外の弟子たちは、この話を言われた時は水浴したもの、足以外は洗う必要がなかったかもしれません。でもこの後でペテロはイエスを知らないと言ってしまいます。三度も言ってしまいます。その時には彼はもはや清いことはないんです。もう清くなくなっている、裏切るものですから、彼が清いのではなくなったわけです。ではどうすればいいのか。元へ帰れですね。イエス様のところに戻ります。水浴に戻るんです。水の中につけられるところに戻ります。その人も受けないといけない。自分はもう救われた方側、人を愛していかなければならない、人を大事にしなければならない、そんなところに立っていたら私たち生きていけません。失敗する、愛せなくなる、それどころか人を傷つけてしまう、うまく人とやっていけない、場合によっては呪いの言葉を吐く、悪口を言う、もうあんなやついなくなければいいなと思ってしまう、そんな自分もイエス様のところに行って受け入れられること、あなたでいいんだ、あなたは宝だ、そんな思いもある、でも宝だっていうのをしっかり聞いて、そこからもっぺん、そうか、自分でいいんなら、やっぱり自分も人を大事にしていこう、そうやって私たちはもう一度送り出されていくんだと思うんです。だから私はこの水浴するということと足を洗うというのは、いつもこう繰り返して起こることだと信じます。今から聖餐式を行います。この聖餐式は皆さんでいい、失敗してても皆さんの中に憎しみや嫌な思い、嫌いだ、うまくできない、あの人とはうまくできない、これもしたくない、自分自身も嫌いだと思うことがあるかもしれません。そのあなたがそのまま受け入れられている宣言がされるのが、このイエス様がなさった聖餐式です。どうぞしっかり受けてください。そしてあなたが愛されていることをしっかり受け止めて、ここからまた一歩踏み出して今度は愛する側に回っていってください。聖餐式を行っていきます。マタイの福音書26章の26節から読みます。聞いていてくださって結構です。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。お祈りをします。心を合わせてください。神様、イエス様が使える見本を示してくれました。お前は宝だよとイエス様から言われた私たち一人一人、自分で自分を見たらダメだと思ってしまいますけれども、あなたから良いと言われたので、あなたを信じて宝物としての命を始めました。でもいやー、なかなか自分も隣の人も大事にできません。なかなかこれは難しいです。あなたがよくご存知の通り、私たちはまた汚れてしまいます。全身が清くなくなってしまいます。だから今日この聖餐式に預かって、もう一度清めていただきたいと心から願います。皆さんのうちには、ここにいる一人一人のうちには、足を洗い合いたい、そんなものでありたいという願いがあります。どうぞその思いを聖霊様、高く高く上げて私たちと一緒に実行させてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。